二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。この番組ではリスナーの皆さんが思う二戸の宝についてのメッセージを募集しています。先日番組宛にメッセージをいただきました。
高下さん、おはようございます。西岸橋をぜひとも取り上げていただきたいです。実は密かにすごい橋なんですよ。私も詳しい人の話を聞いてみたいです。検討よろしくお願いします。
ラジオネームアニオタコスモスさんのリクエストで西岸橋、実はこのメッセージをいただくまで私は西岸大橋しか知らず、西岸橋がどこにあるかもわからない状態でした。どうにか西岸橋に詳しい方にたどり着き、お話を聞くことができました。ただラジオでお話をするのはとご遠慮されましたので、資料をいただき番組の中で紹介することにしました。せっかくであれば現地西岸橋の様子もお伝えしたい。しかしそうなってしまうとこの番組、私一人きりでお届けすることになってしまう。番組としてあまり面白みがなくなってしまうので、どなたか一緒に西岸橋に同行してくださる方はいないかと考えた末に、とある案が浮かびました。観光協会の方なら、そう思った私は金田一に向かいました。
おはようございます。
おはようございます。はい、二戸市観光協会金田一支部の橋本です。
お願いします。
よろしくお願いします。
今日西岸橋なんですけども、
はい、
ちなみに橋本さん西岸橋は、
知ってはいました。でもいつも通るの西岸大橋。
大橋なんですよね。
なのでこう、なんだ、青森とか行く時の左手にね、
はいはいはい、
見えながら、
うん、
一回どんなとこかなっていうのはあったんですけど、 あっち通らないので。
そうですよね。
そうそうそう、今日初なので ちょっと楽しみです。
なるほど、
はい、
僕は全く存在を知らなかったので
そっか、そうですよね、わかりました。
と思ってたんですけど。
そうね、
じゃあ場所に行くのも込みで、
う
ん、この二人初体験ってことですね。
そういうことですね。
なるほど、
なんとなくで、
なんとなくで、
はい、
ちょっと頑張っていってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
二戸市観光協会金田一支部の橋本さんとともに西岸橋へ向かいます。これまで西岸橋に行ったことがない二人なので、何よりもまずは現地に無事たどり着くことができるかどうかが心配です。国道4号線を北上、このまま行けば普段我々が使っている西岸大橋を通ってしまいますが、その手前で左折します。目印は以前番組でも紹介した下崎、鎌沢、海昌の宝の案内板、大きなリンゴです。
金田一の観光案内所から、
はい、
10分ないぐらいかな。あっという間でしたね。
あっという間でしたね。そうですね。
これあのルート的に、はい、僕この間のこの番組で、
はい、
あの二戸市の宝の案内板を全部回るって企画やったんですけど、
うんうん、おおすごい
あの下崎とかのあのリンゴの案内板がある、
はいはい、うんうん、
あの道路をガーッと向かってったら、
うんうん、
今の車両通行止め、
そうですね、
のまあ、行き止まりですよね、車でいう。
そうですね、老朽化に伴い出量制限をしています、はい、そうですよね、確かに古そう。
確かにあの今我々が普段使ってるのってあの大橋の方、
うんうん、はい、
西岸大橋があるんで皆さんそっち通ってるんですけど、
はい、
まあ、元はここが
っていう話ですよね、
っていうことみたいですね、
うん、そうですよね。
今着きましたけども、
はい、なんか昭和なんだこれ、何、
昭和36年
11月竣工。あ、で見えます。土木学会戦勝土木遺産2006。
西岸橋。
西岸橋。
JSCE。
はあ、なるほど。
おっと。
36、もう全然大先輩です。
大先輩ですね。
大先輩です。西岸焙煎です。
ちょっとじゃあ、あの、はい、車は通れないけど、
はい、
歩いては大丈夫。
歩いては渡れるようですね。
みたいですね。
はい。
渡りながら見て、注意徐行って書いてますね。
そうですね、徐行。
まあ、まあ、歩きなんで。
歩きなんで。
多分走っても多分大丈夫そうですけど。
二戸三戸をつなぐ橋と聞くと、西岸大橋が思い浮かぶという方が多いのではないでしょうか。実際、今、馬淵川を挟んで車の交通として使用できるのは西岸大橋です。西岸橋は車両通行止めとなっており、歩いて通行できる状態になっています。二戸側から見ると、西岸大橋の左に位置する西岸橋。早速、この西岸橋を実際に歩いてみましょう。
これ、はい、元々の幅の内側に新しい手すりつけてですね、あのもうすごい、
あ、本当だ、
なんだこう、
元の外側の方はもうだいぶ錆びて、
うん、ボロボロになっちゃってて、
それこそ老朽化ですもんね。
本当そうなんですね。
結構あの辺もうぐにゃって
本当に老朽化、
うん、で今の手すりは割と新しめですもんね。
新しい
ので内側の方に
あの安全を配慮して、
うん、確かにここ道幅的に車が通れるぐらいありますもんね。
うん、本当そうですね。
とは言ってもなんかなんだろう、やっぱ大橋に比べるとどうしても狭いのかな。
狭いですよね。車、うん、2台
ギリ
ギリすれ違って、
すれ違ってぐらいかな。
そうですよね。
いやー、なんだろう、いろいろこう
やっぱり老朽化が
そうですね、先輩な感じがしますね。
やっぱね、先輩戦にもなってくるとあちこち痛みますからね。
そうです、
人間も、はい、本当にこう橋もね、こういろんな関節部分が
ありますね。
傷んでるのが、
そうですね、
本当に、
お疲れ様ですね。
本当ですよね、長年支えてきた先輩ですからね。
ことですよ。今、まあ、二戸側から今もう思い切って三戸側に、
そうですね、向かってるって
感じですよね。向かってますね。さっきもあの我々着いた時にここ、
うん、
ジョギングかな、されてる方、
一人ね歩いていらっしゃった方いますもんね。
ってことはそういう風にして使ってる方もいるってことです。
いるってことなんですね。
ね、うわあ、すごい、今も川の真上ですね。あ、西岸大橋
二戸大橋右手に
見えますね。こう見るとやっぱり西岸大橋って新しいですね。
新しいですね。立派ですね。なんか
しっかりとした、
うん、
安定感ですね。
安定感すごい。そう、あのここ歩いてて残念なのが、ね、ここの支えてる、
はい、
あの様式を全然見れないので、
下の部分が ね、
下がね、
なんかどうにかすれば向こう側から見られるらしいですけど、それもそれでこう、ああ、でもこの
なんか
川綺麗ですね。この上から見るの、
あっち歩くことないからだけど、
うん、
なんか眺めはすごくいいですよね。
ですね、
うん、
ちょっと感動しちゃったな。めちゃめちゃいいロケーションじゃないですか。
浅瀬の川だったよ、きっとね。
きっと
すごいじゃん、なんかいいじゃん、ここすごく
え、めちゃめちゃいい。
いや、何かに使いたいついなんかこの観光協会なので、なんかイベントする血がちょっと、
そうですよね。いやいいと思いますね。
安全性がどうかな。でもいいロケーションですよね、すごく。
すごい、今初めてぐらいかな、こんなにいいロケーションなんだ。
いいな。
今日また晴れだからね、
す
ごい天気良くて。
よかった、本当天気良くてよかったですね。
さあ、もう間もなく三戸川に、
はい、
歩いてでもそんな5分ないぐらいかな。
もうそんなないですよね。
あっという間に着いてしまう。
こちら側も当然車両通行止め、
車両通行止め
ガードレールもありつつ
ありますね。こっちもなんかもろもろ書いてるのかな。あ、こっち三戸の方出ちゃうと、
うん、
あれですね、なんか看板で西岸って書いてますね。
あ、
青い岩ってもうドーンと出てますけど、
そうですね。
あ、なるほど、
なんか
なるほど、西岸の間に、
うん、
英語が見えましたね。
そうそうそうそう、
なるほどね、
はい、
こんな際にあったんだ。そうなんだ、
知らなかった。
あ、で出ればあれか、本当
宇佐美さんの、宇佐美のガソリンスタンドの後ろ、ガソリンスタンド
ってことか。
うん、
目時とかですよね。
そうそうそう、そうそうですね。
そうなんだ。歩いてここに到着したことないな。
ないない。
はあ。なるほど、本当に国道沿いですね。
本当に国道のところに出ると。
あれか、ファミマさんがあって。
あっち側に、そうですね。ファミマあって。
のところですね。はい、なんか車で通る以上に三の辺と二の辺って近いんだなって。
あっちと、なんだ、あっちだの。西岸大橋通るより、
うん、
はるかに近かった。
なんか近く感じますね。
すごい近かった。
そうなんだ。
いや、そうっすよね。いや、昔すごい通ってたんでしょうね、交通量。
ここは通ってたんでしょうね。
だって便利だもん、はい、近いし、
便利だもん、
近いし。だから下崎の入り口のところにガソリンスタンドあるのもきっとここ使ってた時の海なのかな。これ推測です、すいません、全然、はい、何の根拠もない推測です。
まあまあ、もしかしたらね、うん、あ、もうちゃんと、
あ、西岸橋って、
あ、西岸橋ですね。
いや、なんかでもコンクリートもなんかもうちょっと傾いちゃって
物語ってますね、歴史を。
歴史を。
生活の中で何度も行き来しているはずの二戸三戸間ですが、橋を歩いて渡ったのは初めて、新鮮な感覚でした。ここから西岸橋の歴史の面について資料を読みながらお話をしていきたいと思いますが、一旦ここでブレイクです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの音楽プロジェクトの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内の様々な場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、二戸の音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は先週に引き続きまして、これは稲庭だけで作った曲なんですけど、まあ、ちょっと時間が違いまして、まあ、3時か4時ぐらいですかね、朝じゃないですよ、夕方のですね、はい、なんですけど、これなんて言うんですかね、まあ稲庭岳で、まあすごい好きでね、何回も行ってるんですけど、あそこで、なんて言うんですか、一人で、まあ大体曲作るときは一人でいるんですけど、曲を作ってたら、もうすごくもう体をこう動かしまくりたくなったというか、この広い中を駆け回りたいみたいな、そんな、あの自分の願望も入ったような曲になっちゃってますけども、それではお聴きください。こんなメロディーができました。感じの、ね、メロディーができたわけですけど、この音源の方ではもうどこどこと太鼓を鳴らしてね、こうもううわーみたいな、このもう稲庭だけは走りますぞみたいなね、そんなイメージになってますので、まあ皆さんそれ聞きながらこう走り回っていただくもよしね、こうなんかいろいろと活用していただけたらなと思いますけど、まあそれも楽しみにお待ちください。ということで二戸市地域おこし協力隊猿楽でした。
ラジオネームアニオタコスモスさんのリクエストで二戸三戸間にかかる西岸橋の調査を進めている二戸宝探し。前半では二戸市観光協会近代地支部の橋本さんとともに西岸橋を実際に歩いてみました。私も橋本さんも初めての西岸橋。馬部地川や西岸大橋などこの西岸橋からでしか見えない景色に感動していました。さて西岸橋について詳しい方から新聞や広報といった資料のコピーをいただいていました。
一応ですね資料も、はい、詳しい方からいただいてたんですけど、
はい、
これ明治の中期の話になるんですけど、
ほう、
明治中期まで、
はい、
まあ、岩手と青森、うんうん、まあ、二戸三戸間ですね、
うんうん、
結んでいたのが、
うん、
二戸の釜沢集落を経て、
あ、はいはい、
美濃ヶ坂を登り、
はいはい、ゆらせさんがこうトレッキングとかやったり、ね、してますよね、うん、
はいはい、で三戸の沼尻集落かな
を
結んでいた奥州街道、
あ、はいはい、
つまりは、
うん、
当時、まあ、橋もなかったので、
うん、
美濃ヶ坂をもっと
ずっとこうぐるっと回ってたとこですよね
ってことですね。
うーん、
美濃ヶ坂しかなかったわけですね、
はい、大変、はい、うん、
で1876年、
はい、
これ明治9年なんですけども、
はい、
当時の天皇巡幸があったんですって、
はい、
の際に、まあ、ここも通るわけですよ、
はい、
で岩手から青森行くよって言ったら、うん、当時も橋がないのでその美濃ヶ坂を使うと、
はい、うん、
美濃ヶ坂って、まあ、今もらしいですけどだいぶな難所、
そうらしいです、私も通ったことないんですけど歩いたことある人に聞いたら、
うん、
結構大変って言ってましたね、
らしいですよね、
うん、はい、
まあ、だからここをその当時の明治天皇が通らなきゃいけなかったわけですよ、
うんうんうん、
なのでこう地元民でその当時は馬車ですからね、
はいはい、
馬車を押し上げて
大変
っていう苦労があったらしいんです、
うん、
まあ、その後ですね、
うんうん、
明治18年1885年に、
うん、
この三戸目時と二戸の下崎を挟んで流れる馬部地川、
はい、
ここに橋が架けられると。
なるほど、
でここでも岩手青森間通行ルートが変わった、はい、これが西岸を西岸橋、
これですね、今まさに私たちが歩いてるこの
橋です、ね、は
い、
そうです、ここですね。ただ、
うん、
木製の西岸橋だったらしいんですよ、まあ、当時、
はいはい、
木だったんですね。
そうか、そうですよね、うん、昔だと確かに。
でもこの木製のものってやっぱり、
うん、
あの差しがいい方は分かると思うんですけど、うん、老朽化がひどいと、
まあ、差し良くなくても確かにな
ので、うん、ですね、大正6年、
はいはい、
1917年の5月30日には、
うん、
強風で陥落流出してしまったと、まあ川ですしね、
そうなんだ、うん、
その後もたびたび豪雨だったり洪水の被害があったと。
そんなに。
で1935年昭和10年にコンクリート製の橋としてまたできたと。なので、
うん、
その時のかな、さっきの後とかか、まあ、うん、というか今もなんですけど、
うん、
コンクリートになったのはこの昭和10年ようやく。
1885年明治18年に最初の西岸橋が架けられました。今のコンクリート製の橋として架けられたのは1935年昭和10年のことです。工事は前年の1934年昭和9年の9月に着工、当時の工費は16万8000円でした。昭和10年の7月に完成となり、落成式には地元住民3000人が参列したとのことです。そしてこの西岸橋、日本最長のトレッスル橋としても有名です。一般的には鉄道用の橋に用いられるトレッスル橋は、橋の足の部分が末広がりに立っているのが特徴的です。その長さは189メートル。思わぬところで西岸橋が日本一であるということも知りました。
この西岸橋ね、
はい、
まあ、コンクリート製に掛け替えられるっていうのも、まあ、すごい大層な、うん、まあ、この辺のね交通の便にも影響するんで、うん、騒動だったらしく、
うん、
今はですね、
うん、
現在は、昭和45年に完成した西岸を大橋が、まあ、向こうのね、うん、もうメインの通路となったので、
うん、
老朽化が進んだこの西岸橋は、
うん、
いつ通行止めになってもおかしくない状況にあるよと、
うんうんうん、
毎日新聞さんの、
はい、
2010年5月27日の朝刊なんですけども、
全国版じゃないですか。
ですね、
うんうんうん、
西岸橋大変眺めがいい場所、
わかります、
はい、
うん、
ただこれが地元の人以外にあまり知られてない。
確かに、
まあ、僕らも今立ってね
見たらすごい良かったですもんね。
すごい良かった。
確かに眺めはすごく良かった。
以前は、
はい、
三戸の小学校の児童たちが遠足に出かけた場所でもあったと。
へえ、そうなんだ、うん、
いうことみたいです。
あ、この記事の写真がその
遠足ですね。
遠足のお楽しみって、そうか、西岸橋の下で、そう、昭和30年の写真ですね。
当時なんで子供もめちゃめちゃいますね。
そうです。あ、すごい多いすごい多い、なんか
みんなで来たんですね。
うわ、
すごい、そんなスポットだったんだ。へえ、
知らないこといっぱいあるな。
ね、こうしてできたのが今の西岸橋だったと。
確かに、
いうことなんですね。
いや、すごいですね。二戸の宝でこう、うん、取り上げてはどうですかって お便りメールをよこしてくれた方、はいはいはい、すごいいいですね。なんか
そうですね、
すごいというか、
うん、
ちょっとご存知だったりしたんですかね、
このかもしれないことです ね、 でね、どこから情報が入ってるかですけど、
うん、でも、まあ、土木遺産にもなってるし、確かに二戸の宝ですね、
うん、ですよ本当に。ただこれね、
うん、
やっぱりこうストレートにこの橋の建設とか、
うん、
そういったところに行かなかった経緯もあった、
うん、あ、作るまでに
ようで、
なるほど、うん、
多分、まあ、今でこそですけどね、技術はありますけど、
うん、
やっぱ川に橋かけるって大変なこと
ですよね。
なんでしょうね、
うんうん、
ぶっちゃけちゃうと、あの工事費用の負担、
うん、
これを二戸川、三戸川、
うん、
まあ、岩手、青森どうするって話、うん、
いつの時代もありますね、はい、やっぱそういう話ね。
そう、
先立つものはお金か
こういうのがこうだいぶですね、28年間にわたって、
おお、はい、
陳情西岸合戦が繰り広げられたと。
あ、そん28年
みたいですね。
うわ、すっごい長い、やっぱ、
うん、
そうですね、昔ってとかのよくね、こういうお話聞くと、うん、やっぱり陳情期間長いね、
とかね、
よく聞きますよね、うん、そういうの。
だからその期間も含めてですよ、
はい、
まあ、千賀橋って青と岩と橋って書いて、
はいはい、うんうん、岩手の岩、まあ、青森の青、
そうそうそうそう、その陳情西岸合戦があったんで、
うんうん、
あの西岸って願う方のね、
ああの こいて願うの西岸、
こいて願うの異名になった時も、まあ当て字みたいな、
すごい新聞っぽい表現なんかこういうでもそっか、西岸ね、
あったらしいっていう。
そうですよね、もっとね人がいっぱい通るとか大きい町とかだったら、
うん、
なんかねもっと早いうちにできたんでしょうけど、
でしょうけどね、なかなか歴史があったみたいです。
あ、本当ですね。じゃあ勝ち取った橋ですね、
勝ち取った橋、
勝ち取ってできた橋ですね、
うん、まあその当時でいうとちゃんとしたこう通りになって便利なものだったんでしょうけど、
うんうん、
やはりこう当時なのでいくらかは漏れ部分もあったのを、今ちゃんとその大橋の方が引き継いだよっていう、ちゃんとこう役目を担った橋ってことですよね、
うんうん、そうですね。
ありがとう、
ありがとうって感じですね。
現在の我々の生活には、1970年、昭和45年に開通した西岸大橋の方が馴染み深いものとなっていますが、この西岸橋が最初になかったらと思うと、やはりこの西岸橋も二戸の宝です。ちなみにお話の中に出てきた美濃ヶ坂については、別の機会でぜひチャレンジしてみたいと思います。
そういうなんかバックストーリーを知るとこう、
はい、
なんだろう、この こう錆びてこう脆くなったこの欄干もなんか、はい、いろんな思いがっていう、ね、うん、
ただただこう錆びてるじゃないですね、
錆びてるとかね、ツタからなってるだけじゃない、うん、支えてきた思いがあるんだなという、
支えてきてくれたんだなっていう、あでも感動でしたね、
ちょっと感動、
うん、でしたね。
なんか最初来る前はこんな思いになるとは思わないで、うん、なんで高下さんと二人でって
そうそう、どんな話振ってきたんだと、うん、そうそう思いますよね。
なぜ私だっていうのがあったんですけど、いやでもなんかむしろ来てよかったです、なんか一、うん、個また知れたっていう感じですね。そうですね。
でこれ本当に人におすすめしたいスポットだな。
風景、風景本当冗談抜き、うん、なんかこういう時ってよくなんか大したことなくてもなんかあすごいとかってあるじゃないですか。
ありますね、大げさにね、
大げさにちょっと言ってっていう、うん、大したことないのに、うん、これ本当それ抜きで、うん、よかったですよね。
いい場所、
自然におすげーとかって漏れちゃいましたもんね。そうそう、お互いね、
なんかあの通ってみると、うん、二戸側から三戸行くようの方が、うん、若干こうね導入部分は、うんうん、結構川見えないんですよね。
そうですね、あの
緑がバーッと今の状態だと、
そう崖部分にこうなって、
そうですね、なんか三戸側だと割とすぐ川見えたイメージだったんですけど、
うんうんうん、
二戸側の方がちょっとこうドラマチックでしたね。
そうあのよくわからないで、うん、
これ大丈夫かなっていう、
そう最初このねちょっとこう朽ちてる部分とかで、あすごい古いとか思いながら歩いていったら急にこう開けて、あすごい綺麗っていうねねえ、
でしたね。
いや本当に良かったですね。
良かった。ちょうどいい距離感だし、あの、うん、散歩コースとしても
本当ですね。
いいんじゃないかな。
あの本当車通らないから全然。
そう
車のこと心配せずに。
うん、橋本さんありがとうございます。
あ、とにかく高下さんどうもありがとうございます。あの、ま、何よりもこうね、はい、あの提案していただいた方に本当に感謝ですね。
感謝ですね。感謝ですね。
うん。
良かった。見れて良かった。
この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。